ラジオもっこもこパレード。
ゴム層の被り物捨て都会を歩きたい、日光対策にもなる青春
アルディドンゴディエドラ。
はい、ある程度の時間です。部長です。
アニマギです。
まあ今日は久しぶりのイベント日でした、
はい、そうっすね。
宣伝をしますと、
はい、
あの今回ノーベル賞&イグノーベル賞はやったんですけど、
はい、
あのある程度の方に音声載せない予定なので、今のところ
そうっすね。もうイベントはイベント用でスライドを使って、
っていうのも、まあ、画像を見ないとわからないんで、はい、っていうのもあって
ね、
ちょっと今回久しぶりにそのスタイルにしたんで、よかったら2週間はアーカイブ見れるんで買ってください。
はい、
やらしいですけどね、買ってください。
まああの後日配信版を配信版で別収録でねやるつもりなんですけど、
会版でノーベル、はい、リグノーベルの話をしようと、まあ一本一本かな、
まあまあですかね、一、うん、本一本か一本二本か、
まあ、うんぐらいの感じで、まあけどざっとやるのがいいかもなって思ってる。
はい、
あのかっつり説明はそっちで、その何とりあえずこういうことですよ、砕いたこと
を、まあね、
バーッと喋るっていうのも、はい、まあ、我々右としてはいるんで、
まあそうですね、まあ、アルデヒドのね、なんでこの年だけ来年はちょっと嫌なんで、
そうね、
はい、
まあけど久しぶりにそのイベントっぽいイベントをやったんで、
いやそうですね、すごいたくさん来ていただいて、はい、
まあ、みそのが終わりっていうのもあって、
はい、
なんか、うん、連休3連休の真ん中っていうのもあってか、まあ、来年もそう、いつも何回も言ってるけど旋回に向けてそろそろ動かんとあかんからな。
そうですね、来年のねちょうどお盆ぐらいですよ。
ああ、まあけど旋回行きます記念なんか行きました記念なんかっていう捉え方はある
ね。ね、だから多分999と旋が大事な2回で、
そうね、
あっていう感じかなと思ってて、
まあお盆ぐらいか、
8月の12と19とかじゃなかったかな。
ああど真ん中やな。どこでやりたいですか、そのまあ旋回はまあまあ大阪でさすがにやるかとか、
まあそうでしょうね。
富山とかやりますか、
富山とかでやるか、まあ普通に東京でやるか。
いやだから旋回に向けてと旋回行きました記念で何回かイベントやりたいんやけど、
ああ
単純に君が行きたいところとして、
行きたいところ、
やっぱりさ、あれさラジエードでみんなで東京行ったのって10年前ぐらいやんな。
そうっすね、
400回ぐらいやったかな、あれ。
ラジエード、ラジエードっていうか、まあモコパレな、
モコパレやな、
そう、うん、モコパレで東京やったんいつや、結構前やな。
12年前とかかもな、
かもしれんね、
うん、いやと思うとなんとかさ北海道とか沖縄とかでも、
そうそう、まあね、イベントやっぱりなんか、まあ、温かく迎えてもらえたなと思うのは北海道みたいなとかちょっとある。その
北海道はな、と富山な、
富山と北海道はなんかやっぱすごい盛り上がりましたね、
うん、
なんていうか、はい、
しなんかあの頃って比べてもちょっとその場所で協力してくれる出演者さんとか、
そうっすね、
スタッフさんとか、それこそ富山最初手伝ってくれた人とかもいまだに大阪来てくれていますしね、
はいはいはい、
ありがたい限りで、なんかこう死ぬからねそのうち、
確かに、ね、
人はみんな、
うん、まあやっぱりなんかその、うん、札幌はまあでも大きいけど、札幌東京、名古屋、大阪、福岡はまあ大きいじゃないですか、やっぱ。
まあまあまあまあ。
あ だからまあちょっと確かに一発それ以外のところもやるかみたいな感じはある。
そうやな。
あ、
まあ、名古屋はさ、まあまあ日本地刻みがあるし、
まあね、
大阪は自分の店があるし、し、まあ、なんかそうやな、何やるかにもよるけどな、音楽もやりたいね。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ。だからライブ科学の歌をね、
うん、
やっぱりちょっとやりたいなっていう気持ちはありますよね。
これたまたま立て続けにペケさんと天山姉さんと、
はいはいはいはい、
あののぼりさん、のぼりやまさん、
はい、
の、
はい、
ある程度の歌歌ってもらうライブを見れて、やっぱいい、いいですよね。
あ、さ、みんなライブで歌歌ってくれる、
歌ってくれて、なんかその違うイベントで来てくれてる時とかも。
そうなんや。へ
え。あ、そうか、そうそうそうそう、それすごい良くて、
はい、
ありがたいなと思って。
確かに
持ち歌あんねやな自分だって
そうそうそうですよ、結構あるんですよ、10曲あるから。
そうだから結構いいよね。
そう、でもまあやってもらうと確かに東京はちょっと入れた方がいいかもしれないね。
東京やったら来てもらえそうな人は何人かおるから、
人が何人かいますね。
ああ、そうやな、久しぶりに会いたいし来てほしいよな。
やっぱそれをやりたいよね、まあ、ライブと、うん、やっぱりその歴史の振り返りじゃないですけど、
うん、
まあやっぱ今までの足跡みたいなのはここでまあやるべきかなみたいなのはある。
なんかほんまおっさんみたいなこと丸出す言うけど、
はい、
45歳になってやっぱ若い頃ってどこでやったとか誰とやったとか、
はい、
何に入ったってこと気にしてたなと思うね、
はいはいはい、
今から振り返って結局、
まあまあまあ、
でもやっぱり今はなんかほんまにもうちょっとシンプルにやっぱりずっと一緒にやってくれる人がおるのがありがたいなとか。
本当そうですよね。
うん。自分、なんか、そう、天山姉さんなんかもさ、付き合いは長くて。
はいはい、はい。
だけど、曲作ってほしいって言ったら2つ返事してくれて、あのクオリティのを作ってくれて、
ね、
面白いじゃんって思う曲をさ、作ってくれるのすごいなって思ってて。
はい、ね、まあ僕も、オンドリコクラブでも結構世話になりましたからね。
そうやな。
はい、
オンドリ、ペケさんがオンドリやりませんって言ってたんやけど、
はいはいはいはい、
アルデヒドの中でやろうか、オンドリコクラブとして復活するんじゃなくて、
はい、
アルデヒドの中であの、あの時オンドリじゃなかったアニワキがオンドリになってるわけなんで、
はいはいはい、まあオンドリ2もやってますからね。
そうやね、だからそれをあの時のメンバー集めるとちょっといろいろ事情がちょっとややこしいから、
まあまあまあまあまあね、やっぱ今タイムリーな人でっていうのはいいと思いますけど、
うん、とかはいいかもなって。
あ、まあやってもいいかもしれないね。
そうそうそう、そういう会を特別会としてね。
そうそうそう、とかなんか何回か定期的に月1で、うん、まあ6回やりましょうとか。
そうね、
まあそんなんでもいいし、
いやなんか
まあなんなりできますよ、青春アルデヒドは自由なんで。
いや、ほんまそう何をもってアルデヒドかって言ったら我々が出たらアルデヒドみたいなのあったな。
まあ科学の質問ない回もあるしな、別に。
なんか今日もねイベントやってね、
はい、
改めてその顔を見てもよく分かれたのも来てくれるし、初めてかなって思う方も来てくれたりしてて、
はいはい、うん、
なんかその改めてこう続けることの大事さと、そういう一つ一つのつながりが大事、ベタなこと思ってたんやけど、
はい、
相変わらず今日も終わった3分ぐらいでほぼ人が帰ったから
すごい、
相変わらずアルデヒド我々の人気はほぼないな
人間の問題じゃなくてコンテンツ力やなみたいなと。
いや、なんか他のなラジオでも会談でもおるで、その男女問わず別に話したいと思って残ってくれてる人とか、
はいはいはいはい、はい、
写真いいですかとか、ほんまにないからな。
写真いいですか、ほぼないね。
いや、僕一人の時の方があるから。
あ、まあまあそうでしょうね、そうでしょうね。
まあいつでも写真撮りますんで断ったことないよそんな
に。そうよ、
いいんですかって思ってない言ってくださいね。
はい、
はい、あの男性、年上の男性相手にでもちょっと性的に動きますんで。
いやいや、でも言ってることおかしい性的に動かんで、みんなに性的に動かんでいいね、別に。
そうやね、で動いてないねまあじゃ あ質問いきますか。
はい、ヤクシさんからの質問です。
はい、
いつも移動時間に聞いています。
ありがとうございます。僕らも移動しながら撮ってます
毎回の雑談も科学トークもかれこれ10周年と聞いていても飽きずに楽しんで、あ、十何年と聞いていても、飽きずに楽しんでいます。早速の質問です。私は美術館や博物館によく行くのですが、最近は特に光の反射が少ないなと展示物を見るたびにびっくりすることが多いのです。
ほうほうほう。
時に壁にかけた絵画では、表面ガラスの間がわずかで、額装のガラスに気がつかないこともあります。
おお。
光刺激による作品の劣化を防ぐために、会場全体が薄暗くなっていることが多いですよね、
うん、
博物館など大きなガラス越しの空間に作品を展示している場合は一種のマジックミラーのような仕組みになっていて、鑑賞者側から見た、反射が少ないのかなと思ったのですが、美術館でさらに壁にかかった絵画の場合は低反射ガラスはマジックミラーやハーフミラーとはまた仕組みが違う気がします。額装ガラスと絵画の間は数ミリ数センチくらい空いているだけでいろんな角度から覗いてもガラス特有の光屈折や光反射や光屈折を感じないのはどういう仕組みがあるでひど。
あ、これ僕も知りたい。
あ、そうですか。
やっぱその結構僕もモノグラっていうのやってるんで、
はい、はいはいはいはい、
どうしても明るく見せたいですけど光の方向でも考えるんやけど、
はいはいはいはい、
けどそのなんちゅうの反射がどうしても入るって問題特にあるんですよね。
ああなるほど。はい。
でその本来アクリルとかで僕らはやっぱりある程度やるんやけど、
はい、
どういう額使ってどういう照明使うか結構大事で、
はいはいはい、
それなりに気を使ってやってるわけですよ。
うんうんうん。
でもやっぱ照り返し入るようなもんだ結構難しくて、
はいはい、
確かにそれ美術館とか全然ないとこあるなって思うんで聞きたいかも
ね。まあ、美術館はどうかって話ちょっと難しくて、多分当てる側の照明を相当自由にできるって、
はいはいはい、
だいぶ楽だと思うんですけど、うん、対策自体は、ま
あ、天井高いしね。
あそもそも、うん、なんか反射しないような照明っていうのが、まあ、やっぱただ真上から照らすとか、うんうん、みたいなのが、まあ、多いかなという気はするんですけど、
うん、
まあ、その本来映り込むべきところでも映り込まないと、
うん、
いうことなんだったら、まあ、反射防止っていう技術が
使われてるかもな。
使われてる可能性は高いですね、うん、で、まあ、ハーフミラーの話、ハーフミラー、マジックミラー、まあ、同じなんですけど、
うん、
の話が、途中であるんですけど、ハーフミラーっていうのは別に反射云々の話は関係なくて、うん、ハーフミラーでも反射するんですよ、
はいはい、
ハーフミラーっていうのは要はその半分鏡、すっごい薄い厚さの鏡が乗ってると思ったらよくて、
うんうん、
光が半分ぐらい通ってるってことなんですよね。で、鏡って金属の成分、アルミとか銀とか乗せるんですけど、うん、それを分厚くすると向こうが見えなくなって完全な鏡になるんですけど、はいはい、それを薄くしていくと、まあ、どっかでだんだん向こうが透けて見えてくるわけですよ、はいはい、で中途半端のところで止めたらハーフミラーになるんですけど、うん、まあ、それとは多分仕組みは違ってて、一般的な反射防止っていう技術はディスプレイとかスマホにはめちゃくちゃ使われてて、う
ん、ああなるほどなるほど、
うん、ディスプレイとかスマホってそれ自身が光るんで、
そうね、
あ、そうそうそう、だから、まあ、結構明るい、それ自身が光るから明るい部屋に置くことも多いでしょ、うんうん、だから暗い部屋ではやんないですよね、うん、意外と。なん で明るい部屋でやると、まあ、輝度も上がるから余計なんですけど、はい、で、あれは映り込み防止っていうのをしないと仕事にならないので絶対やってるんですよ、
うん、
で、映り込み防止は大きく2種類のやり方があって、うん、1つは表面を分からない程度にちっちゃくザラザラにする。
ああ、やっぱりデコボコにするってことね。
そう、乱反射させる、入った光を、
うんうん、
で入った光だから表面を平らにすればするほどその
綺麗に
蛍光灯のそう反射とか見えちゃうんで、
うん、
だからなるべく、まあ、荒らすんですよね、
はいはい、
荒らしていってでも、まあ、その荒らしをちっちゃくしていく凹凸を、うん、なら光は乱反射するけど人間から見ると、まあ、ほぼ滑らかみたいな、
はいはい、
ものは作れるので、まあ、そういう処理をしていることが、まあ、多いです。で、もう一つが、まあ、これ結構根本的なやり口で、位相差っていうのを使うんですけど、光って反射するときに、
うん、
当たり前なんですけど、その表面で、まあ、アクリル板やったらアクリル板、ガラス板やったらガラス板の、うんうん、表面で跳ね返りますよね、うん、でその表面にフィルム貼るとするじゃないですか、うん、ならフィルムの表面とガラスの表面で近いところで2種類反射が出るんでしょ、はいはい、でその2種類の反射を厚みをちゃんと調整してやるとその反射でその厚みの反射のズレで光って波だから打ち消せるんですよ。
なるほど、やば。
でずらして打ち消すと反射なくなるんですよ。
やば、すごい技術。
それはまあアンチグレアっつってすごいって言うけどめっちゃ身近で、うん、みんなのスマホのフィルムとかには入ってるんですけど、
ほぼ全部入ってるっていうね
そう、だからそういう技術を使ってます、ね、ただ全部の波長に対応できないですよ。
ああ、なるほど。
だからあの同じ強い波長というか、まあ、その例えば何色 青らへんは反射弱める力が強くて、うん、まあ、グリーンとか赤に近づいてくると、まあ、それは見えるよとか、
まあ、電気はいけるけど太陽感とか、
そうだから白い白色光ね、
うん、
白色光とかはちょっとやっぱ一部色特定の色だけが反射してくるとかみたいなことが起きたりっていうのはしやすいんです。
なるほどね、
はい、まあでもまあまあその人間にとってはもう無視できるレベルには抑えれてるものも多いんで、だからそういうの一層貼っとくと全然違う気はしますけどね。
いやーすごいな、
はい、
いやめっちゃ完全解決の話それって、
はい、
まあ、反射防止のものを買うか最初から、
はい、
かフィルム貼るかってことだね。
そうですね、フィルムってまあ反射防止フィルムっていうのが売ってるので、まあそういうの貼るってことですね。
難しいところやな、
はい、
それな
まあでも毎回同じ重機使うんやったらまあ
そう、ね、
まだ
そう、ね、
貼っときゃ
いい話
いいやんっていう話かなとは思いますけどね。
なので完全解決したんじゃないでしょうか、
はい、まあだからそういう技術で見えなくしてんじゃないですかね、はい、
まあ昔の油絵とかがな塗料によってやっぱり光に弱いっていうのがすごいあるみたいから、
はいはいはい、
オファーカラーとか、
うん、
まあ、そういうのもあるんやな。
まあでもその照明を結局暗くせんと照明に気使わずにそういうなんていうのガラスとか膜とかだけで何とかしようとしても
限界ある、
見づらくなるから、うん、そういう状況下に
置く暗いとね単純に、うん、
だからまあやっぱり結局、うん、絵だけが薄暗い中で絵がぼんやり光ってるみたいなライティングにする方が
理想的ね、
うん、やっぱいいんじゃないかなと思いますけどね。で絵の場合はその色も再現しないと困るから、
そうやんな、
結局やっぱり白い色使いたいじゃないですか、うん、白色光とかにしたいと思うんで、
全体落としてぼんやり
まあみたいなね感じじゃないかなと思いますので、
はい、というわけで、
はい、
答えになってるんじゃないでしょうか、
はい、
12月の30日に、
はい、
ナンバーベニツルでラストポッドキャスト大宴会やろうと思ってまして、
はい、
溝の最後のポッドキャスト会なので、
はい、
ポッドキャストやってる方はどなた様でも出演いただけますんで、
はい、
あのよかったら集まってもらって出てもらえればと思ってます、
はい、
なんで興味ある方は12月30日昼からの予定ですが、ナンバーベニツルに集まってくれるポッドキャスト界の皆様、出演希望の方によかったら僕にでも何でも連絡ください。はい、というわけでお届けしましたのはぶちかしゃぎと
アニマギ博士でした。
青春アルニードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。Don't